これより2021年6月13日第二手術第一礼拝を始めます。賛美歌4番。主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文。講読文14、詩50編。講読文14、詩50編。全能の神、主御子とのりして日のいずるところより日のいるところまで。神は麗しきの極みなるシオンより。我らの神は来たりてもだしたまわじ。神はその民を裁かんとて、上なる天および地を呼びたまえり。諸々の天は神の義を表せり。我が民を聞け、我物言わん。我は神、汝の神なり。我が汝を責むるは備え物のゆえにあらず。感謝の備え物を神に捧げよ。悩みの日に我を呼べ、我汝を助けん。 聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はルカによる福音書1章80節、2章40節、2章52節、新約聖書の102ページ、104ページ、105ページです。拝読いたします。ルカによる福音書1章80節。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒野にいた。ルカにより福音書2章40節。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。52節。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝にあなたによって招かれ集いましたことを心より感謝いたします。事情により集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福がもたらされ、安らぎが与えられますように。特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように。未だ日本全国のコロナウイルスの新規感染者の数が2000人近くも出ている状況ですが、緊急事態宣言が来週20日で解除される予定となっております。私たちはいつコロナウイルスが収束するのかと時を求めてしまいます。時を決めるのは神様あなただけです。いつですかの問いかけではなく、助けてくださいと祈った私たちに対してあなたは答えてくださいました。私たちに生徒の交わりの大切さを学ばせ、それが助けとなることを教えてくださいました。礼拝に集えない兄弟姉妹もネット配信により交わりの時が持てることを感謝いたします。この配信を今日見る方もいれば明日見る方もいるかもしれません。もしかしたらコロナウイルスが収束した何年後かに見て、見られた方の導きになるかもしれません。その時を決めるのも神様が与えてくださった聖霊の導きです。そしていつでもどんな場所でも祈れるのは主イエスの贖いによるものです。時を求めず苦しみには助けを、喜びには感謝を持って祈れるものとして、これからも私たちを支えてください。本日は身も心もと題して石橋秀夫牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る石橋牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹きますように。どうか越谷教会の導き手である石橋牧師、棚橋牧師、鈴木牧師、清水伝道師の健康を支え、また教会の体である私たち生徒にこれからもあなたの道を歩ませてください。教会の働きが広がっていきますように。尊き救い主主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌132。 信仰告白、使徒信条。我は天地の作り主、全能の神なる父。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下れ、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、出る者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、こしえの命を信じ。アーメン。説教、身も心もと題しまして、石橋牧師より福音を頂戴いたします。
今日の聖書の箇所でありますが、これは司会者のせいではありませんし、また修法の担当者のせいでもありません。全て私の問題なんですが、今日の聖書の箇所は、ルカによる福音書の56節を見ていただきたいと思います。56節、1章の56節。マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰ったという御言葉と、この1章の一番最後の80節、幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒野にいた。これが今日の聖書の箇所であります。説教の題はこの80節から取りました。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒野にいた。この中から説教題を取りましたが、思いとしては、一章の最後の50、マリアの参加の最後の56節、マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰った。3ヶ月、実はこの3ヶ月、このことを説教題にしたいと思うほど、56節から豊かなメッセージが示されてきているわけであります。前回マリアの参加は54節までで、56節までであったわけでありますが、豊川さんが棚橋先生に、この聖書の箇所56節までではないかと問うたそうです。問いましたね。その時私は、いや、田中先生、56節それが次の聖書の箇所だと言ったかどうか分かりませんが、55節までですとはっきりとお話しして、56節への特別なメッセージを受け止めさせられている、そのことがずっと心の中にあったわけです。従いまして、今日の聖書の箇所は口取りようですが、56節のマリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰った、そして80節の幼子は身をも心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒野にいた、このことが今日の聖書の箇所であります。3ヶ月、この3ヶ月について考えさせられるわけであります。大急ぎでマリアはエリサベスのところに行って3ヶ月間滞在、そこに滞在した。この3ヶ月の意味するところは大変大きいということを思いますし、またコロナ禍の中で私たちの生活、そこにおいて示されたことが、示されてきていることから、このことも3ヶ月ということにおいて、私は体験的にこの重さが示されている、 ということを思うわけであります。どれほどの驚きだっただろうかということを思うわけであります。少女マリアと言っていいわけであります。15歳か16歳この少女に、ガブリエルの言葉が響くわけであります。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると語りかけ、そして糸高き神の子と呼ばれる、神の母となると伝えられるわけであります。マリアは応答しています。どうしてそんなことがありえましょうか、私は男の人を知りません、このように答えていくわけであります。そしてこの少女は、戸惑い恐れながらも、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと応答するわけであります。信じています、神には何も神はにはできないことはありません、神が共にいます、信じています、信じていますけれども、現実の生活の中でその確信が揺らぐということがあるわけであります。マリアは恐れ戸惑っていくわけであります。恐れるなと言われても恐れざるを得ない、戸惑いを覚えざるを得ない、私は男の人を知りませんのにと応答するわけであります。これがどういうことを意味するのか、今まで考えてきたことであります。小さな村、町で、ナザレの町といっても村といっていいほど小さい地域、その中で針のむしろに座らされたような生活をしなければならないのであります。婚約は結婚とみなされている、ヨセフと婚約をしている、しかし子供をはらむ姦淫を犯した女、ナザレの村で厳しい人々の視線の中で生きなければならないわけであります。到底耐えられない、信じていたとしても現実の中でそれを信じきることができない、心が折れてしまう、そういうマリアの姿を想像することができるわけであります。それで急いでザカリアの家に行った。エリサベトと会った。3ヶ月一緒に生活した。このことは大変大きなことであります。絶好の隠れ家、絶好の隠れ家と言っていいわけであります。ナザレの中で生活したらとんでもない痛みや苦しみと強い人々の鋭い視線の中で生きなければならない、耐えられない、絶好の隠れ家であります。しかしこのザカリアの家でマリアと共に生活することにおいて確信するわけであります。神が共にいます、神にはできないことは何一つありません、この聞かされた言葉を確信するわけであります。そして3ヶ月滞在してナザレに帰っていった。ナザレに帰っていくことができたわけであります。3ヶ月滞在してナザレに帰っていくことができたわけ、できたのであります。自分の家に帰った、ヨセフのところではありません。婚約中は一緒に住むことはできません。自分の家に帰っていくことができた。あのナザレで生きていく力が3ヶ月の間に備えられた。この3ヶ月非常に重要な3ヶ月であります。この3ヶ月で与えられた確信は揺るがない。エリサベトと過ごした3ヶ月 どのような3ヶ月であったかということを私たちは想像するわけであります。マリアの参加を学んできました。そしてその次にザカリアの預言、これも賛美であります。神様の約束の言葉が示されて賛美の歌を歌うわけであります。マリアが歌い、そしてまたエリザベトが賛美の歌を歌った。この3ヶ月間はひたすら神への賛美をする3ヶ月間であり、そして神様が自分に起こってきたこと、神の技として確信し、神の御言葉に対する確信が強められていく3ヶ月であります。この3ヶ月は何よりも聖霊で満たされた3ヶ月、聖霊に満たされて神を賛美し、神の御言葉の確信が与えられた3ヶ月と見ることができるわけであります。エリサベトにマリアが挨拶をいたしました。そうしたら胎の子が踊った。エリサベトの胎の子が踊った。お腹の中の赤ちゃんが踊ったというのであります。マリアが神の子の母、救い主の母、神の母となることを受け止めて胎の子が踊った。不思議なことであります。マリアから誕生する幼子とエリサベトの中に誕生する幼子がもう切ることができない強いつながりの中にあることが示されていくわけであります。80節を見ていただきますと、幼子は身も心も素朴に育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒野にいた。エリサベトから生まれるヨハネはその成長、それは特別な環境の中で育っていくわけであります。幼子ヨハネは一般社会から隔離されて特別な育ちをしていくわけであります。そのヨハネを成長させる力は聖霊であること、そのことが示されていくわけであります。聖霊が幼子の身も心も強く育っていく、そのことが強く示されていくわけであります。そしてやがて、祭司の息子ですから祭司になるはずでありますが、しかし祭司にはなりません。祭司を超えた預言者となっていくわけであります。神を伝える伝道者になっていくわけであります。救い主を指し示す重要な使命を担うものとして働くわけであります。ヨハネが育つ全てにおいて聖霊がこれを包み、聖霊が導き、聖霊の力によって幼子は身も心も強くなったと示されてくるわけであります。そしてエリサベトの胎の子も聖霊に包まれています。聖霊に包まれているがゆえに神の子の母、救い主の母、神の母と認めてエリサベトの胎の中で踊るわけであります。この聖霊なる神に包まれての3ヶ月間は神への賛美にあふれる3ヶ月、そして天使ガブリエルの言葉、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられるとの御言葉をマリアは聞きましたが、この御言葉への確信、神にはできないことはありませんとの確信が、その3ヶ月の間神を賛美する生活の中で 与えられていくわけであります。この3ヶ月は御言葉を聞いた喜び、その確信が与えて賛美が高まり、賛美の中でさらに喜びが膨らんでいく、そしてナザレに帰っていくわけであります。ナザレの生活に帰っていくわけであります。恐れおののいたあのナザレに帰って、そこでその確信の中で生きていく力が3ヶ月の間に与えられたのであります。今私たちはコロナ禍に苦しんでいるわけです。もう礼拝で毎週毎週そのことへの祈りがなされてまいります。6月28日から29日まで第1回目の新任教師にオリエンテーションが開かれます。それぞれ進学校を卒業して4月から伝道者と立って立っていく者たちのオリエンテーション、いつもは熱海の温泉のあるホテルで3日間開かれるわけでありますが、昨年は開かれませんでした。今年はオンラインで開かれます。去年開かれませんでしたから2回開かれます。6月28日から29日が第1回目、多分昨年の新任のオリエンテーションに参加する方々への会でありますが、2回目は8月に開かれます。2日から3日で、私には最初の講演をいつも依頼されておりまして、その講演についてはテーマが与えられています。今年のテーマはコロナ禍の中の伝道について話せ、コロナ禍の中の伝道について話せというのであります。コロナ禍の中の伝道で話せということであるならば、越谷教会のコロナ禍の中における伝道、そしてまた同時にそれは礼拝について語ることになります。昨年4月の緊急事態宣言が出されて、教会に来ないでください、自宅で礼拝をしてくださいということで自宅礼拝をお願いいたしました。で、他者の命を守ることを第一にするという社会的な使命を自覚しながら、礼拝は自宅で、コロナの感染がありますので自宅でということを訴えたわけであります。まあ、そういうことで、今ビデオの撮影がなされて、第一礼拝がビデオで映されてすぐアップしてホームページに、そして10時40分からの礼拝を一緒にするという、そういう礼拝を今も続けております。このことで示されたことからは何か、礼拝の重さということが強く示されたわけであります。このコロナ禍で私たちが確信したことは礼拝の重さであります。教会に来ることはできなくても、自宅で礼拝をして、この礼拝と教会とがつながって神への賛美の歌が高らかにそれぞれの家で歌われた、そしてまたそれはこの礼拝における賛美の歌、礼拝として強められていったというふうなことを思うわけであります。越谷教会の礼拝の重さ、その重さが教会員一人一人に深く受け止められていった、まあ、それがコロナ禍において神様から与えられた大きな恵みである、そのことを私たちは強く確信することができるわけであります。そのことをお話しすることになるとわけなると思いますが、また同時に3ヶ月ということも強く意識させられるわけであります。3ヶ月越谷教会の3ヶ月、 緊急事態宣言で自宅礼拝者どのように礼拝を捧げ続けてきた。それがまた宣言終わっても自宅礼拝者と共に礼拝する礼拝が捧げられてきた。そういう中で礼拝で神の技を見る、その経験を私たちは3ヶ月の中に強く味わい知ることができた。越谷教会における3ヶ月の中で示された神様の恵み、コロナ禍の恵み、そのことをこう強く思うわけであります。3月の1日、2日の出来事はもうすでに、お話しておりますし、また山崎剛志聡さんのことについてもお話をしています。森谷英子さんから、聖子さんがお世話している方が危篤の状態にある、葬儀社を紹介してほしいという依頼があったわけです。牧師に葬儀社を紹介してほしいと言われてもなと思いながら、私がお話したことは私が葬儀をしますということをお話しいたしました。喜んでくださいましたが、今危篤の中にある方、沢甲田亜美さん、毎日ほとんど眠っている、危篤の中にある、この方は教会に誘っても今までは何度誘っても来なかった。キリスト教が大嫌いでしょうか。そこに牧師が行ったら受け入れてもらえるかどうか、もう心配だった、そうでありますが、3月の1日に出かけて行って礼拝を捧げるわけです。お話ができない、ほとんど眠っているんだったら礼拝をしよう、そして、1日に出かけて行ったわけです。眠っているはずが目をパチッと開けて私を見ているわけです。ちょっとどうしようと思ったんですが、こっちを見てますから、賛美歌を歌っていいですかって言ったら、はいって言ってくださって、それからはいはいはいって言ってくださって、もうこれは沢田亜美さんの応答であります。礼拝の中の応答として受け止めました。2日もまた行きました。次の日も行きました。そしてもう危ないということを聞かされて、洗礼を授けましょうということで2日に洗礼を授けることができました。暗い闇の中に光を見た。お世話する聖子さんがその姿を見て語った言葉であります。暗い絶望の闇の中に光を見た、礼拝の中に光を見た、礼拝の中に神の技を見た、その確信が3月の1日、2日に与えられたのであります。4月の14日に起こったこと、15、16、17の出来事をまたお話ししています。静岡日赤病院で次男の山崎剛さんが懸命に仕事を休んで病室で泊まり込んでお母様のお世話をしている、危篤の状態にある、また大きな痛みがそこにある、行って祈ってほしいということを聞かされて出かけていきました。涙を流しながら礼拝をしてくださったわけです。礼拝をしよう、もうとにかく礼拝をしよう、礼拝をいたしました。もう思わず次の日も来ますと言って次の日も参りました。涙を流しながら礼拝をしてくださいしました。その後、今洗礼を捧げてほしい、今って言われてもなと思いながらも、しかし本当に聖霊の助けをいただいて、洗礼式を授けることができました。聖餐式もいたしました。そして次の日お母様を見されました。長男も洗礼を受けたいと言い出して、自宅に帰った剛さんの家の中でお母様の 体を前にして礼拝をし、その中で洗礼式を授けたわけです。死がおしまいではない、この体がおしまいではない、この体からイエス様の十字架の許しの中で復活の命をいただいて、神の家でずっと共にあることができるということをお話しして、そこで、長男の里志さんの洗礼式を授けました。この一つ一つの出来事の中に私は神の技を見ることができました。田中和介さんが4月11日に洗礼を受けたのにはびっくりしました。もう30数年テニスの仲間でやった、とても洗礼を受けたと思えない田中和介さんも洗礼を受けられて、本当に越谷教会の3月4月5月それは礼拝の中で神の技を見る、礼拝の中で暗闇の闇の中に光を見る、その経験を重ねることができたわけであります。この礼拝の重さを深く強く示された3ヶ月という意味において、今日の聖書の箇所の、マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在していくから自分の家に帰った、このことが3ヶ月が心に強く深く響いてきたわけであります。この礼拝で神の技を見る経験を重ねている、そのことの幸い、この幸いをコロナ禍の中で、この苦しみの中で、世界中が苦しんでいる中で、本当に大切なものは何であるか、私たちを支えるものは何であるかが示されている、そこに生きる神の技を私は知ることが許されているわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。信じられないようなことが起こり、そしてまた私たちを苦しめます。そういう中でそれを凌駕する信じられないような神の技が、聖霊の技が私たちを包み、その中で本当に大切なことを、私たちの生きる力、私たちを支える力、私たちの慰めとなる力が示されています。コロナ禍の中で礼拝の重さが示され続けていますことを心から感謝いたします。神にはできないことはない、神は共にいますという確信をこの礼拝で与えられながら、それぞれの生活の中に生きることができますように、その生活の中における大きな課題に向かっていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌284。 献金をお捧げいたしましょう。唱詠540番、その後祝祷構想をもって第一礼拝を終了いたします。
すべての民を私の弟子にしなさい。 彼らに一言聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に見えていることをすべて守るように教えなさい。私は終わり、ま、世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。